東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。さて7月は ETF 強化月間と銘打って4回に分けて ETF の魅力をお伝えしてまいります。お相手はこの方です。
金融ジャーナリストの鈴木正光です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
鈴木さんは以前このザラバ放送の中で、はい、投資信託の専門家としまして投資信託のお話を週に1回してくださってましたよね、
はい、そう
です。
もうかれこれもう3年4年前っていう感じだと思いますけどね。
そんな前になりますか。あの投資信託と ETF っていうと、はい、どんな違いがあるんですか。
投資信託といいましても上場と非上場に分かれるんですね。で上場されている投資信託を一般的に ETF と言います。でそれに対して非上場の投資信託というのがもう一方であるんですけれども、まあ、大体日本の投資信託市場というとそちらの非上場がメイン、
はい、
ただ ETF というのは株式と同じ感覚で株式市場で取引ができる投資信託ですから、うん、まあ、あの株式を今まで取引している方にとっては非常にこう親和性が高いといいますか、
はい、
取引馴染みやすいものだと思います。
はい、第1回目の今回は ETF って何ですかというタイトルでお送りしてまいります。詳しくお話ししてくださるのは東京証券取引所金融リテラシーサポート部の森裕樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東証ではこの ETF を皆さんに知っていただこうという動きを積極的にされてるんですね。
はい、今年の4月から金融リテラシーサポート部という新しい部署を立ち上げまして、
はい、
そちらの部署で個人投資家様に向けてまとめて情報発信をしていこうということで部署が作られたんですけれども、その中であの ETF の専属チームを作りまして、私はそこに所属をしております。
なるほど。
あの ETF の市場が初めてこう出来上がったのが、まあ、2001年4月前後だと思うんですが、はい、まあ、その頃あの実は私はあの ETF の最初のこう上場のところの取材をしていたことがありまして、はい、2001年の7月に5本の ETF が上場されて15周年。
その通り
ですよね。で6月末の数字がまあ202本、まあ、非常にこう ETF 自体があの成長してきたなと思うんですけれども、まずその ETF って言いますと投資のことを知らない方とか、またあるいはその日本株ばかりをこう取引している方にとってはどういう商品なのかっていうのがまあ分かりにくいのかなと思います。まあ、ETF の F はやはりファンドの F ということになると思うんですが、これ実際こうどういう商品なのかっていうところからお話をいただきたいと思います。
ありがとうございます。ETF ってあの今まで個人投資家さん向けのセミナーでお話しさせていただくことがあったんですけれども、はい、たまにですね ETF っていう名前なので、うん、アメリカの例えばのアップルとかマイクロソフトだとか、
はい、
そういった銘柄の一つと間違えられる方もいらっしゃって、なかなかこう浸透していないのかなっていうイメージはあるんですけれども、今あのご紹介いただいた通り ETF っていうのはエクスチェンジトレーディットファンドの頭文字を取って ETF と呼びまして、日本語ではあの上場投資信託という名前になっています。
はい、アメリカの企業じゃないかという誤解もたくさんあるというふうにおっしゃってましたけども、 ETF ってもともとはあのアメリカから派生してきてこう世界中に広がってきている商品だというふうに伺ってるんですが、実際そのアメリカの ETF マーケットってどういうイメージなのか、そこを教えていただきたいと思うんですが、
アメリカはもう日本の2本も3本も先も行っているというイメージでして、今東証では200本程度の ETF が上場しているんですけれども、はい、うん、アメリカではもう10年前に200本程度すでに上場しておりまして、
はい、
今はもう日本の10倍以上の銘柄数、あと時価総額になっておりますので、日本と比べて圧倒的に進んでいるという印象ですね。うん、
なるほど。やはり個人投資家も非常にこうたくさん入って取引されてるんですか。
日本の ETF 市場で言いますと主に機関投資家さんですとか、最近は日銀さんの買い入れなどで注目されているんですけれども、まだまだ個人投資家さんの割合っていうのは少なくてですね、一方でアメリカだと約半数近くが個人投資家さん取引されているというデータもあると聞いておりますので、日本よりも個人投資家さんの中で使われている方が大変多く、投資の手段として使われている、そう認識しています。
個人投資家になお一層その ETF を使ってもらえるような環境をこう作っていきたいということですね。
はい、そうです。
ETF というと、まあ、先ほど202本上場されているという話をしましたが、 さすがにこう202本あるとどういう ETF があるのか、そこがまあ今一つわからないという個人の方も多いと思うんですけども、はい、実際どういう種類のものが上場されているのか教えてください。
現在日本株を中心とした ETF ですとか、外国株ですとか、分配金、あと短期向きのレバレッジ型、インバース型、また商品、金だとかプラチナだとか、あと原油、そういった商品に連動するような ETF も上場されています。
今種類をいろいろ教えていただきましたけれども、番組のホームページにも今日は資料をご用意くださっておりまして、掲載しておりますので、そちらも合わせてご覧いただきながらぜひお聞きいただきたいなと思うんですが、そう種類がたくさんあるっていうことが個人投資家にとってのやっぱり ETF に投資するメリットの一つだと考えてよろしいんでしょうか。
はい、その通りですね。たくさん投資先があるということは、それだけ違った値動きをする商品に対して投資をするということになりますので、いろんな投資先に投資をすることで分散効果という効果が得られまして、個人投資家の皆様のポートフォリオをよりこう豊かにする、そういった商品だと感じています。
おそらくこの番組を聞いていらっしゃる方は日本株に投資されている方が非常に多いと思うのですけども、はい、まあ、やはりこれから その資産形成を考えると、日本株以外のこう商品も含めてこう分散投資をしていく必要があると思うんですが、まあ、その中ではやはりこう ETF を通じて海外の株式市場ですとかコモディティ商品ですね、まあ、そういったものにこう分散投資していくメリットは非常に大きいということですか。
はい、おっしゃる通りです。
あとそれ以外にも多分 ETF 個人投資家がですね、こう売買する際のメリットっていうとどういうものが考えられますか。
はい、他の分散投資以外のメリットに関してなんですけれども、少額で投資できるということが一つ大きなメリットだと思っておりまして、はい、今回スライドでホームページに掲載をさせていただくんですけれども、2万円以下で 75% 以上の銘柄が購入できる。なので、普通の株式を購入される際には数十万単位のまとまったお金が必要という思われている方が多いと思うんですけれども、はい、ETF に関しては多くの銘柄が10万円以下で購入できる、そういった商品群になっております。
なるほど。となるとこう ETF を例えば日本株の ETF、 海外の ETF、 あるいはコモディティですとか不動産ですとか、まあ、いろいろこう少額でもポートフォリオを作れるっていうことですよね。
はい、おっしゃる通りです。最近ですと、はい、NISA っていうのがあると思うんですけれども、はい、NISA 口座の中で ETF だけを使って、うん、投資資産に対して投資をして分散をさせてポートフォリオを構築する、はい、うん、そういった使い方をされているお客さんも多いと聞いています、うん、
例えばその ETF みたいな、まあ、いわゆるインデックスファンドですとか、まあ、コストの低い商品を使って資産形成するという人が増えてきているように聞いてるんですけども、まあ、それだけやっぱりこの個人の投資に対するリテラシーが、まあ、徐々にこう上がってきてるかなっていう感じはしますけども、どうですか。
そういったお話があるということは我々にとっては大変ありがたい話でして、ただセミナーなどでお話をさせていただいている限りでは、まだまだ我々の活動が足りないと感じておりますので、証券会社さん、アセットマネジメントの会社様と一体となってもっともっと啓蒙活動していかなければならないと感じています。
投資信託といいますと、よく信託報酬というコストが注目されているわけですが、その ETF と普通のその非上場型の投資信託とのその信託報酬の違いですとか、そのメリットデメリットみたいなのがもしあれば、そこをお話しいただけますでしょうか。
はい、今おっしゃっていただきましたように、はい、ETF に関しましても非上場の投資信託と同じように、はい、継続コストとして信託報酬というコストがかかります。基本的には大きな違いはございませんで、一般的な特徴といたしまして、ETF は非上場の投資信託と比べて信託報酬が安いという傾向にあります。はい、うん、例えばですね、一番安い信託報酬の銘柄ですと 0.1% を切るような銘柄も複数ございますので、うん、はい、信託報酬の観点からすると通常の投資信託よりも安い銘柄が多いんじゃないかと思います。うん、
やっぱり信託報酬が安いということは、こう長期的な資産運用を考えた場合、かなりこれ大きなアドバンテージになるんですか。
そうですね、おっしゃる通り、信託報酬が安い銘柄を選んでいただけると長期的に見てリターンが全然異なってきますので、うん、はい、なるべく信託報酬という点も重視して銘柄を選べるといいかと思います。
一つ気になるのが、はい、ETF ってその200銘柄を超える数が今あるということなんですけれど、出来高にばらつきが非常にあって、出来高ができるものとあまりできないものっていうものがこう極端に分かれているような気がするんですね。それを個人投資家はどんなふうに利用したらいいのかっていうところがちょっと分かりづらいんですけれども。
はい、ありがとうございます。今おっしゃる通りですね、銘柄によって出来高がばらけているというのはその通りでございまして、実際に個人投資家の皆様に投資をしていただく際に、この出来高というのは大変重要なポイントになります。どういうことかと言いますと、買いたい時に買いたい値段で買えないですとか、売ったとしても実際想定していたよりもはるかに安い値段で売れてしまう、そのような流動性のリスクがございますので、慎重に見極めて投資をしていただければと思っております。
投資信託といいますと、まあ、例えばその ETF は投資信託の一種だと思いますし、はい、それ以外に上場されてない投資信託というのも5000本以上あると思うんですけども、この非上場の投資信託と ETF の違い、この辺はどういうふうに捉えればいいんでしょうか。
はい、基本的にですね、投資信託にはインデックス型と呼ばれるものとアクティブ型と呼ばれるものの2種類があります。このインデックス型っていうのは、例えば日経平均株価ですとかトピックスなどといった指標に連動するように設計された商品になります。一方でアクティブ型っていうのは、日経平均とかトピックスなどそういった指数を基準にして、それ以上のリターンを上げることを目指す投資信託になっています。で、先ほどご質問いただいた非上場の投資信託に関してなんですけれども、こちらのかなり大多数がアクティブのものになっておりまして、うん、インデックス型のものは一部になっています。
うん、
一方でですね、 ETF に関しては全てがインデックス型の商品になっておりまして、何かしら日経平均株価ですとかトピックスなどといった指標に連動するように設計されています。
はい、そういう意味では非常にこう分かりやすいということですかね。はい、
そうですね、毎日テレビや新聞などで見ていらっしゃるような代表的な指数に連動するような形で値が動いておりますので、大変個人投資家様の皆様にとって分かりやすい商品だと思っております。
昔日経225の株をくださいって言って証券会社に言いに行ったっていう話がありましたけど、まさにそれが実現されたものが ETF の一つの形と。
そうですね、おっしゃる通りです。
思っていいわけですね。はい、ちなみにまだ買ったことがない、取引したことがないっていう方も多いと思うんですね。一体どこで買えるんですか。
基本的に全ての証券会社様でお取引ができます。証券会社様の中には対面型と、あとオンライン型、ネット証券と2つパターンがあると思うんですけれども、いろいろと営業員の方からアドバイスをいただきながら投資をされたいという方は対面型、スマホとかパソコンとかで手軽に投資をされたいという方はオンライン型の証券会社様を使っていただければと思います。
まあ、今202本 ETF 上場されているわけですけども、これからこう上場本数ってまだこう増えていく感じですか。
アメリカと比べるとやはりまだまだ日本は銘柄数が足りないですとか、債券関連の ETF が足りないぞとか、いろんな海外のリートの ETF が足りないとか、そういったご意見はいただきますので、はい、そういったところは運用会社様と適宜相談させてもらいながら、お客様のニーズに合った商品を上場させていきたいなと考えております。
はい、
今回は森さんに ETF って何ですかということで、本当に初歩的な導入部分のお話を伺いましたけれども、森さん、来週は ETF の仕組みについてさらに詳しく伺っていきたいと思いますので、
はい、
はい、ぜひまた来週教えてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。東京証券取引所の森裕樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今回はETF 強化月間の第1回目、 ETF って何ですかというタイトルでお送りしてまいりました。来週が第2回目ということになりますが、テーマは ETF の仕組みを理解しようというところなんですね。仕組みも結構難しいものなんですか。
ETF と言いますとインデックスに連動する投資信託ではあるんですが、どうやって連動させているのかという点も含めて、実際のその仕組みは非常に複雑なんですね。
はい、
ETF をですね、取引されるのであれば、まあ、そういう仕組みをある程度熟知して取引された方がよろしいんではないかということで、次回じっくりその辺を伺っていきたいと思います。
はい、鈴木さん、ありがとうございました。
こちらこそ。
来週もどうぞよろしくお願いいたします。東証プラス U マーケットから日本を元気に、また来週です。さようなら。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。